さあ始まりましたカフェクラフトマンです。
この番組は毎回気になるコーヒーを飲みながら趣味や音楽、映画や近況など緩い感じで話していく番組です。
はい、今週もよろしくお願いします。山田です。
チンプスです。
はい、今日のコーヒーはですね、ブレンディスティック、ブレンディスティックカフェオレカロリーハーフです。
早速
2分の1って書いてある。これたまたま
気にしてないんじゃなかった？
気にしてないです。これはもう気にしてる時に買ったものが残ってた
遺産ね。
遺産です。はい、これを飲んだらもうカロリーマックスのやつを飲むようにします。これはね、安定のねカフェオレですよ。
あ、待って、
アトリエ山、
このカップは
アトリエ山チャンネルマグですよ、うん、俺これキャプテンハーロックマグ、
はい、
マグカップで今日はいきますよ。
よし
はい、ということでですね、今回はちょっと新たな挑戦をねしてみようかと、ちょっと遊び感覚で
おじさんたちが
おじさん2人が
しょうもない挑戦をね、
はい、ところで皆さん、煙突町のプペルとはという絵本をご存知でしょうか？
なんか最近あれだよね。
はい、最近あれです。
映画
そう、12月25日に映画が、放映される、西野亮廣、キングコング西野亮廣作の絵本、うんですね、それが今度は映画化するので、それにちなんでというか、まあ今日収録してるのがハロウィンの翌日なんだよね、11月1日、
うん、ハロウィンやった？コスプレ
やりません。
職場でやんなかった
職場で倉庫で、うん、すぐクビになりそうな感じはするけども、うん、まあまあ倉庫作業員の仮装をしながら仕事しましたよ。
本当ですか？
はい。
何の仮装？
倉庫作業員です完全マスクして、
もしさ
軍手して、
うん、もしコスプレするとしたらどういうのしたい？
コスプレ、
まあ、ハロウィン、
あ、漫画のキャラクターとかがいいかな俺。
漫画
とかアニメとかのキャラクターをやってみたいかな。なんだろう、そのあれとか、そのなんだろう、ドラキュラとかそういう、うん、古典的なやつじゃなくて、うん、そうだね、普通にアニメキャラ、なんだろうね。
でもむずいよね、
コスプレって何をやりたいかっていうのもさ考えたこともなかったから。なんだろうね、アニメキャラ個性的な格好のっているかな。なんだろう、ルパンとか
スヌーピ
ー、すっぱだからだね、首輪だけ耳だけつけてベロンっていう、
ちょっとミルネっぽい感じ
懐かしい、ミルネさん、うん、懐かしいわ。まあまあまあ仮装はなかなかできないからね、うん、だからそのハロウィンにちなんでこの絵本煙突町のプペル、煙突町のプペル、これが、ハロウィンの夜に現れたゴミ人間プペルと、煙突掃除屋ルビッチのお話で、
はい、
これを今回2人で、読んでみようかなと
大事故、
大事故必須、うん、まあでもちょっと面白いんじゃないかと、うん、なんか朗読のさポッドキャストとかさ、ラジオとかそういうのも、うん、ラジオドラマとかそういうのもあるから、うん、まあなんかね、こういうのも一回ぐらいやってみてもいいんじゃないかっていうことで、
これこそマイク必要じゃない？この俺らスタンスのあのカッサカサのさ、
う
ん、
そうだね、
じゃなくて、
そうだね、普通はね、うん、近いところでやっぱ喋るべきものだからね、
うん、一人ずつこれ
近づいてっていやだな、なんか昔昭和歌謡みたいな感じするな、う
ん多分キャラ作りもあるよ
ね。キャラ作りももちろん素人なので、なんていうの、その演技とかはできないから、うんうん、それっぽい具合で頑張ってやるって感じ。
おい伸びた、
おもういいじゃん、いいじゃん、それ中に入れてこい、
おいプペル、
いいね、おいプペルって言う、いいね、
伸びた、
それ入れよう、めっちゃいいね、それジャイアン入れてこう、ジャイアンみたいなやついるから、
うん、
いるいるいる。
俺今日、ちなみに今日初めて見た。
そうだよね俺3回ぐらい、
そうか、山田って好きだもんね。
俺好きなの、そうそうそう、それで買った本で、
そうだそうだ、
そう、
やべ初めてか、
うん、
ちょっと待ってな、
いやなかなかのハードルの高さ、これ長いからね、そして、うん、よく売られている絵本って何ページぐらい、20ページぐらい、
うん、
これ多分倍以上あるからね、で文字数が多いということで、うん、これ
あれこれって、
うん、
ポッドキャストでやっていい？
これはね著作権フリーなので、しかも俺ら別にねお金取るわけでもないから、 全然問題のない作品で、
うん、そういえば今更の、
そう大丈夫です
大丈夫です
で音声でも大丈夫だし、これ動画も残すけど、動画にはこの絵本の絵も入れます。
じゃあてかもう絵だけ
絵だけ、そう俺らはちっちゃいワイプでちょっと映ってるぐらいの
ちょっと恥ずかしいからさ、
こう目凝らして見てやっと表情わかるかなぐらいの感じで、
それだったら
入れられれば、そうそう、絵を絵本を中心に動画も作ってみようかなと思います。なので全く読んだことない人も動画見てもらえれば、まあ俺らの喋りになるからどうかわかんないけど、まあ読める。あとは無料でこれは公開されてるから、ネットで煙突町のプペル、無料とかで調べるとブログが出てきて、無料で読めます。全部
で山田君はこっちなんで、俺その無料
のやつ、そうそうそうの方でちょっと振り分けてというか、まあ振り分けもきっちりとはできてないから、まあ被ったら被ったで譲り合ってみたいな、
あれね、うん、もうその場のフィーリングと、
そうそうそう、そう事故がいっぱい起こるから多分、うん、でもこうやって楽しめるかなと思いまして、新たな試みとして
超怖え
ね。ただまあそういうものと思って聞いてください、
うんうん。まあ、これで不快に感じたら本当申し訳ないし、
また次回を楽しみにお待ちいただければと思います途中で止めていただいて全然大丈夫です、ね、でストーリーに関してはすごくいい物語だから、うん、これはもう完全にいい物語ということで、読み手だけが問題。そう
だね、まあカフェクラ流、う
ん、カフェクラ流煙突町のプペル、もう噛んでるからね、煙突町のプペル、
プペルってだってもう、
そうだね、
噛むもん、
言い慣れないもんね、うん、うん、すごく絵も綺麗だからね、ぜひね、うん、ネット検索してもらうか動画見てもらえればと思います。それじゃあ行きますか。何分かかるか分かんないけど2本に分かれるかもしれないね、これちょっと長くなったらね、うんうん、前編後編で
今ねすげえ手汗すげえんだよ、
緊張してきたね、うん、あーさあ
どうなるんだマジで、
行きますよ、
はい。
それでは、西野亮廣著煙突町のプペル、信じ抜くんだたとえ一人になっても。4000メートルの崖に囲まれ、外の世界を知らない町がありました。町は煙突だらけ。そこかしこから煙が上がり、頭の上はもっくもく。朝から晩までもっくもく。煙突の町に住む人は、黒い煙に閉じ込められて、青い空を知りません。輝く星を知りません。町は今、ハロウィン祭りの真っ只中、魔除けの煙も加わっていつも以上にもっくもく。ある時、夜空をかける配達屋さんが煙を吸って咳き込んで、配達中の心臓をうっかり落としてしまいました。さすがに視界はこの悪さ、どこに落ちたか分かりません。配達屋さんはさっさと諦め、夜の向こうへスタコラさっさ、ドクドクドクドクドクドク、煙突町の片隅であの心臓が鳴っています。煙突町のプペル。心臓は町の外れのゴミ山に落ちました。ドクドク暴れる心臓にゴミがあれこれくっついて、ついに生まれたゴミ人間。頭はバサバサオンボロガサ、口からガスがプスーハッハ、とっても汚いゴミ人間、とっても臭いゴミ人間。耳を澄ますと遠くから鐘の音が聞こえてきました。どうやら自分の他にも誰かいるようです。ゴミ人間はゴミ山を出ました。町に行くと化け物たちがうようよ。
やい、ずいぶんおかしな格好をしてるじゃないか。
振り返るとそこに立っていたのはかぼちゃのお化け。なんだい君は。
地獄の豪華を飲み込んで、ハロウィンの夜を怪しく照らす俺の名はジャック・オー・ランタン。
いろんな化け物たちがゴミ人間のところに集まってきました。
みんなが恐れる夜の支配者、魔女だよ。
悪魔の科学者が生み出したモンスターフランケン様とは俺のことだ。
死ぬことを忘れた、私はゾンビ。
みんな揃ってこう聞いてきます。
ところで君は一体何者だ。
僕はゴミ人間だ。化け物たちは一斉に笑いました。 化け物たちの仲間に加わったゴミ人間は
トリックオアトリート、
トリックオアトリート、
おやつをよこさないといたずらをするぞ
と家を回り、大人たちからおやつを分けてもらいました。そして自分より小さな子供たちには風船をプレゼントして回りました。ゴミ人間が膨らませた風船はぷかぷか浮かんで、子供たちは大喜び。
よし、次の家だ、行こうぜゴミ人間。
あちこち回り、化け物たちのポケットはおやつでいっぱいになりました。時計台の鐘が鳴り、みんな帰り支度を始めます。ゴミ人間は仲間の一人に話しかけました。ハロウィンは楽しいね、また明日もやろうね。
何言ってんだよゴミ人間、ハロウィンは今日までだぜ。
そう言うと化け物たちは次々にマスクを脱ぎ始めます。かぼちゃの中からは少年のアントニオが、魔女の中からは少女のレベッカがそれぞれ出てきました。なんとみんなは化け物の仮装をしていたのです。
どうしたんだよ、お前も脱げよゴミ人間。
そうよ、そんなに汚い仮装あなたも嫌でしょ
レベッカがゴミ人間の頭を引っ張った時でした。いてててて、レベッカが大きな声を上げました。
こいつ仮装じゃない。
少年たちはゴミ人間からさっと離れました。
あっち行け化け物、町から出てけゴミ人間、海に流されてしまえ。
少年たちは次々に汚い言葉を浴びせました。ゴミ人間の噂はすぐに町中に広まりました。
ゴミ人間だ、
化け物が現れた。ゴミ人間が話しかけても、
あっち行けよゴミ人間、
匂いがうつる相手にしてもらえません。ゴミ人間はベンチに腰をかけ、プスーハッハッと臭いため息をこぼしました。そんな時でした。
君がゴミ人間か、それ仮装じゃないんだって。
振り返れば体中すすだらけの少年が立っていました。少年はゴミ人間の正体を知っても逃げようとはしません。
僕は煙突掃除屋のルビッチ、君は？名前がなければつければいい。そうだな、ハロウィンの日に現れたから、君の名前はハロウィンプペルだ。ハロウィンプペル、君はこんなところで何してるんだい？
誰も遊んでくれないんだよ。プペルがそう言うとルビッチはわははっと笑いました。
そりゃそうだろうねプペル、君は汚いし、それに随分臭い。
言ってくれるね、そういうルビッチだって真っ黒けっけじゃないか。
今は仕事の帰りだからね、この通りすすまみれ。
煙突掃除は大人の仕事だろ。
うちには父ちゃんがいないから僕が働かなきゃいけないんだ。それよりそんな匂いじゃ嫌われて当たり前、うちの庭で体を洗えなよ。
え？いいの？
僕も体を洗わないと家に上がれないからね、ついでに君も洗うといい。
ルビッチは僕を避けないね。
なんだか懐かしい匂いがするんだよ、僕が捨てたパンツも混じっているんじゃない？
ルビッチはプペルの体を隅々まで洗ってくれました。汚れはきれいに落ちて、匂いは随分マシになりました。ありがとうルビッチ。
でも口が臭いね、息を吐いてごらん。
プペルは息を吐きました。
こりゃ臭いプペル、それはガスだよ、磨いたって無駄だね。
二人は遅くまで一緒にいました。あなたは今日あのゴミ人間と遊んだの？
大丈夫だよ母ちゃん、プペルは悪いやつじゃない。
その好奇心は父ちゃん譲りだね。町でただ一人の漁師だったルビッチのお父さんは去年の冬に波に飲まれ死んでしまいました。見つかったのはボロボロに壊れた漁船だけ。この町では海には魔物がいると信じられていて、海に出ることを禁止されていたので、町の人たちは自業自得だと言いました。
ねえ母ちゃん、母ちゃんは父ちゃんのどこが良かったの？
照れ屋で可愛いところもあったでしょ。嬉しいことがあるとすぐにこうやって人差し指で鼻の下をこすって。次の日、プペルとルビッチは煙突の上に登りました。怖いよルビッチ。
しっかり捕まっていれば平気さ。だけど突風が吹くから落とし物には気をつけてね。
何か落とし物をしたことがあるの？
父ちゃんの写真が入った銀のペンダント。父ちゃんの写真はあれ1枚しか残っていないのに、探しても見つからなかったんだ。
ルビッチはドブ川を指して言いました。
あのドブの川に落ちたのさ。ねえプペル、星って知ってるかい？
星？
この町は煙で覆われているだろ。だから僕には見ることができないんだけど、あの煙の上には星と呼ばれる光り輝く石ころが浮かんでるんだ。それも1個や2個じゃないよ。1000個、1万個、もっともっと。
そんなバカな話があるもんか。嘘っぱちだろ。
僕の父ちゃんがその星を見たんだ。遠くの海に出た時ね、ある場所で頭の上の煙がなくて、そこには光り輝く星がたくさん浮かんでたんだって。町の人は誰も信じなくて、父ちゃんは嘘つき呼ばわりされたまま死んじゃったんだ。でも父ちゃんは煙の上には星があるって言ってね、星を見る方法を僕に教えてくれたんだよ。
ルビッチは黒い煙を見上げて言いました。
信じ抜くんだ、たとえ一人になっても。
次の日、待ち合わせ場所に来たプペルはまた臭い匂いを出していました。次の日も、そのまた次の日もそうです。
プペルの体は洗っても洗っても臭くなるね。
ルビッチは臭い臭いと鼻をつまみながらも毎日体を洗ってくれました。ある日のこと。すごい東洋臨車隊、うん、いいですか。
はい、
もう音入っててもしょうがない。いきますよ。
しょうがない。
ある日のこと、プペルは変わり果てた姿で現れました。
どうしたんだいプペル、一体何があったんだい。
なんとプペルの左耳についていたゴミが取れています。僕がいると街が汚れるんだってさ。
耳は聞こえるのかい。
いいや、左耳からは何も聞こえなくなった。左耳のゴミが取れると左耳が聞こえなくなるらしい。
アントニオたちの仕業だね。なんてひどいことをするんだ。
僕は化け物だから仕方ないよ。次の日、ルビッチはアントニオたちに囲まれていました。
やい、ルビッチ、デニスが風邪で倒れたんだよ。ゴミ人間からもらったバイキンが原因じゃねえのか。プペルはちゃんと体を洗っているよ。バイキンなんてない。とんだ嘘をつきやがる。昨日も あのゴミ人間を臭かったぞ。お前の家は親子揃って嘘つきだ。
確かにプペルの体はいくら洗っても次の日には臭くなっていました。ルビッチには返す言葉がありません。
なんでゴミ人間なんかと遊んでんだよ。空気読めよ。お前もこっちに来い。
帰り道、とぼとぼと歩くルビッチのもとにプペルがやってきました。ねえルビッチ、遊びに行こうよ。
また臭くなってるんじゃないか。そのせいで僕は今日学校でいじめられたんだ。いくら洗っても臭くなる君の体のせいで。
ごめんよルビッチ。
もう君とは会えないよ。もう君と遊ばない。
それから二人が会うことはなくなりました。プペルはルビッチと会わなくなってから体を洗うこともなくなり、ますます汚れてゆき、ハエがたかり、どんどん汚く、どんどん臭くなっていきました。プペルの評判は悪くなる一方です。もう誰もプペルに近づこうとはしません。ある静かな夜、ルビッチの部屋の窓がコツコツと鳴りました。窓に目をやると、そこにはすっかり変わり果てたプペルの姿がありました。体はどす黒く、片方の腕もありません。またアントニオたちにやられたのでしょう。ルビッチは慌てて窓を開けました。
どうしたんだいプペル、僕たちはもう
行こう。
何を言ってるんだい。
行こうルビッチ。
ちょっと待ってよ。どうしたって言うんだい。
急がなきゃ、僕の命が取られる前に行こう。
どこ行くんだよ。
急がなきゃ、急がなきゃ。たどり着いたのは人も寄りつかない砂浜。行こうルビッチ、さあ乗って。
何言ってんだよ、この船は壊れているから進まないよ。
お構いなしにプペルはポケットから大量の風船を取り出し、ふうふうふうと息を吹き込み、風船を膨らませます。ふうふうふうふうふうふう。
おいプペル、何してるんだよ。
ふうふうふうふうふうふう。急がなきゃ、急がなきゃ、僕の命が取られる前に。 プペルは膨らませた風船を一つずつ船に結びつけていきました。船には数百個の風船が取り付けられました。行くよルビッチ。
どこへ？
煙の上。プペルは船を止めていたロープをほどいて言いました。星を見に行こう。風船をつけた船はゆっくりと浮かんでいきます。
ちょっと大丈夫かい？これ
こんな高さから街を見下ろすのは初めてです。街の夜景はとても綺麗でした。さあ息を止めて、そろそろ煙の中に入るよ。ゴーゴーゴーゴー。煙の中は何も見えません。ただただ真っ暗です。ゴーゴーという風の音に混じってプペルの声が聞こえます。しっかり捕まるんだよルビッチ。上に行けば行くほど風はどんどん強くなっていきました。ルビッチ、上を見てごらん。煙を抜けるよ。目を閉じちゃダメだ。ゴーゴーゴ
ー。父ちゃんは嘘つきじゃなかった。
そこは数えきれないほどの光で埋め尽くされていました。しばらく眺め、そしてプペルが言いました。帰りはね、風船を船から外せばいいんだけれど、いっぺんに外しちゃダメだよ。いっぺんに外すと急に落っこちちゃうから、一つずつ、一つずつ。
何言ってるんだよプペル。一緒に帰るんだろ。
君と一緒にいられるのはここまでだ。僕は君と一緒に星を見ることができて本当に良かったよ。
何言ってるんだよ、一緒に帰ろうよ。
あのねルビッチ、君がなくしたペンダントをずっと探していたんだ。あのドブ川のゴミはゴミ処理場に流れ着くからさ、きっとそこにあると思ってね。僕ゴミ山で生まれたゴミ人間だから、ゴミを漁ることには慣れっこなんだ。あの日から毎日ゴミの中を探していたんだけど全然見つからなくて、10日もあれば見つかると思ってたんだけど。
プペル、そのせいで君の体は、僕あれだけひどいことをしちゃったのに。
構わないよ。君が初めて僕に話しかけてくれた時、僕は何があっても君の味方でいようと決めたんだ。ルビッチの目から涙がこぼれました。それに結局ゴミ処理場にはペンダントはなかった。僕はバカだったよ。君が懐かしい匂いがすると言った時に気づくべきだった。プペルは頭のおんぼろ傘を開きました。ずっとここにあったんだ。傘の中に銀色のペンダントがぶら下がっていました。君が探していたペンダントはここにあった。僕の脳みそさ、懐かしい匂いの正体はこれだったんだね。僕の左耳についていたゴミがなくなった時、左耳が聞こえなくなった。同じようにこのペンダントがなくなったら僕は動かなくなる。だけどこのペンダントは君のものだ。君と過ごした時間、僕は本当に幸せだったよ。ありがとうルビッチ、バイバイ。そう言ってプペルがペンダントを引きちぎろうとした時です。
ダメだ。
ルビッチがプペルの手を強く掴みました。何をするんだいルビッチ、このペンダントは君のものだ。それにこのまま僕が持っていてもそのうちアントニオたちにちぎられて今度こそ本当になくなってしまう。そしたら君は父さんの写真を見ることができなくなる。
一緒に逃げればいいじゃないか。
バカなことを言うなよ。僕と一緒にいるところを見つかったら今度はルビッチが殴られるかもしれないぞ。
構わないよ、痛みは二人で分ければいい。せっかく二人いるんだよ。毎日会おうよプペル。そうすれば父ちゃんの写真も毎日見ることができる。だから毎日会おう。また毎日一緒に遊ぼう。
ゴミ人間の目から涙がボロボロとこぼれました。ルビッチと毎日遊ぶ、それはなんだか遠い昔から願っていたような、そんな不思議な気持ちになりました。
プペル、星はとっても綺麗だね。連れてきてくれてありがとう。僕は君と出会えて本当に良かったよ。
プペルは照れくさくなり、やめてよルビッチ、恥ずかしいじゃないか。そう言って人差し指で鼻の下をこすったのでした。
ごめんプペル、僕も気づくのが遅かったよ。 そっか、そっか、ハロウィンは死んだ人の魂が帰ってくる日だね。
何のことだい、ルビッチ。
ハロウィンプペル、君の正体が分かったよ。会いに来てくれたんだね、父ちゃん。
おしまい。ああ、むず
あのね、ひらがな、先があんまりわからなかったからさ、
むずいね。
すげえむずかった。
ひらがなって本当にこう区切りが難しいね。うん、うん、そしてわけわからなくなってくる。
わけわからない。山田くんの両年
意外と多かったっていう、うん、いやいやいや、もうプペルと、ナレーションが大体同じ声だったっていう。なんならお母さんも一緒だったっていうね。
いいじゃん、読み聞かせ。噛みすぎだよね、もっとさ。
いや、むずいわ。
じゃあもっとね、うん、熟読すればどういう風に次書いてくるのかっていうのが分かってたから。確かに分かるから、
内容をちゃんと、そうそうそう、内容をちゃんと分かった上できっちり読まないと。
なるほどね。でもむずいな、うん、長い。
長かったね、うん、でもいい話。
すっげえいい話、うん、
素晴らしい。これがこの煙突町のプペル、うん、絵本の物語なんだけど、これが今度ね映画化するときは、うん、このなんでこう煙に覆われた町、この煙突町っていうのが煙に覆われてるのかっていう謎、
うん、
ここでは説明されてなかったじゃない、うん、それが映画とかでは分かるんだってさ。
あ、これじゃないの。
これが一応、主軸はこれなんだけど、うん、さらにこうなんていうの、深掘りされたような映画になってるみたい、
うん、
そして、うん、煙突町のプペル自体がもう7部8部構成ぐらいのものを作られてて、
うん、
7章8章とかって言ったかな、うん、その中のこれは一部なだけであって、うん、実は主人公はルビッチでもプペルでもないらしいんだよね。このルビッチの親父さん、ブルーノさん、アントニオ。アントニオはいじめっ子、うん、
アントニーじゃなくてアントニオね。
アントニオ、アントニオ、アントニオは芸人だね。そうそう、あの親父さん、ブルーノっていう親父さんが主人公になって、
うん、あ、そうなんだ。
だからこの煙突町のプペルっていうこの絵本は実はスピンオフなんだって。
あ、そうなんだね。
大きな物語の中の一つっていう感じらしい。でも今回の映画は一応ルビッチとプペルがメインで出てくるっていう、
うん、
映画では、ルビッチ、芦田愛菜さん、はい、プペル、久保田正隆さんが声をやるので、そちらを楽しんでいただきたい。
最初それ聞けばよかった。
いや、芦田愛菜さんって聞いてそっちに寄せていくのもめっちゃ難しいけどね、多分。
芦田愛菜だよ。
いける、意外といける。それ肩ずっと上がってないといけないかもね、読むとき。いやいや、でもなんか楽しかった。なんか途中から少しこうなんかね、
ちょっとね、でもね、やっぱね、収録ってちょっと照れがまだあったわ。
そうそうそう、照れながら喋るっていうのはめっちゃある。
いや、あのね、これ思ったけど、うん、別にそれ意識してないけど、
うん、
声優ってほんとすごいんだなって思った。
いや、マジで感情ぶつけてるでしょ、多分、うん、映像見ながらとかさ。
別にそれ気でやったわけじゃないし、
うん、
そんなスペックなんか1ミリもないけど。
いや、だいぶ
やっただけでもすごい感じたもん。
チンプくん、やっぱでもさすがそのね、読み聞かせやったりするっていうのもあって。
あ、こんなんじゃない、もっとすごいよ。
あ、やっぱりちょっと照れがある分。
はい。
あ、そうなの。これでも抑えてんだ。
ごめん、ちょっと どっちとも言えない。別にいくつ。
いや、もう俺もう恥ずかしくなっちゃって。
いや、恥ずかしい。
むずいね。
むずい。
むずいわ。だからこう役者さんとかさ、うん、もうそれこそ声優もそうだけど、すごいね。
さて、カフェクラフトマンはどこの道に行く
か。わかりません。ただ楽しそうだからっていうので、うん、
確かに。でもね、うん、初めてのあれだったら楽しかった、うん、もっとなんかさ、一回熟読して、
う
ん、
そうだね。
でもう割り振りも
ちゃんと
しっかりして、なおかつ恥ずかしさを切れたら、
うん、もしかしたらもうちょっと楽しんでもらえるぐらいに、
うん、いけたんじゃないかな、うん、あとね、噛む、やっぱり読んでなかったから。
これさ、あのもしね、面白かったとかあれば、あの西野亮廣作の絵本は基本全部著作権フリーになってるから、うん、他にも何冊もあるから、うん、できるかもしれない。
恥ずかしいな、なんか。
だから今度はちゃんとその色分けとかしてさ、
うん、
読むところ完璧。
そうだね、
うん、
すっげえ今日一エネルギー使った
使うね
マジで、
うん、普段使わない筋肉を使った感じ、うん、するね。
目が痛いもんね。
楽しかった。あでも25分とか30 25分ぐらいかな多分その読み始めてからで終わるぐらいだったね。
思ったより1本でいけるか
1本だったよ。思ったよりもっと長いかと思った。楽しかった、うん、楽しい。
俺恐怖でしかなかったよ。次どういうの来るんだっけってちょっと。
そうだそうだ、
先読みしながら。
そのさ、プペルとルビッチって名前がさ、なんかプペルの方がなんかルビッチの感じがするって言ったらいいのかな、なんつったらいいのかな、名前がね、
うん、
なんかごっちゃになって、
うん、
ねえプペルっていうのもあれ俺が言うんだったっけかなって思っちゃったり、ああ違う違う俺がプペルだ
であと山田君こうペッて見られるかついてるから、
そうだね、
画像一回スクロールガー長いやつ、
確かに確かに、
でしかも下先を見せるじゃん、
うん、
どこが山田君終わって次俺だっけっていうのでもう一回スクロールしますから、はいはいはい、ちょっと曲がったかそれ切ってね。
あオッケーオッケー多分そのあれだよね、その絵本やっぱ読みやすいっていうのは、うん、読み聞かせしやすいのは絵本だよね、うん、スクロールだとむずいところあるよね。
これはでも面白かったね、すごい
面白 い、
いや
多分新たな挑戦、
これをきっかけに次やった時、うん、恥ずかしさをこう解放するように何回か修行で出す。
というか俺らもさ、普通に1回これ撮る前に1回やってみて、うん、このぐらいでいこうみたいなのを、何リハをして
最初ね、
最初
最初の最初
リハしてで挑むみたいな。
全然リハとしなかった
ね、ちょっとね最初。いや面白かったわ。なんか1個の物語が今まあ自分読みながらだからそこまでね完璧にはこう入ってこないけど、うん、でもそれでも1個の物語が今始まって終わったっていうのはなんかね楽しかったわ、
うんうん、あとねやっぱね竹倉らしいところもあったね、うん、キャンプ行ったら雨じゃん、
雨
読み聞かせしたら灯油
灯油
販売に来るじゃん。
あれもね、あれ
ノリノリな音楽だね、うん、
あれはね結構音声に入るからね、うん、
あとイントネーション、
イントネーションあんなになる、読んでるとイントネーション変になるよね、うん、だから前もって一回そのセリフちゃんと読んどけばそのイントネーションもいけるんだろうけど、もう必死だから、
そう
次読まないと次噛まないように、
噛まないように、
なんて読むんだって、うん、ちょくちょくねなんか言い回しとかさ、このひらがなで言い回されてるとさ、なんか勝手に多分違う言い回しに多分してるとことかも自然とあったと思うんだけど、まあ、意味が伝わればいいかぐらいの感じで、いやー楽しかった。
ああ
いやいやいいんじゃないの、これは1回第1回目ということで、
すげえよ、
すごいやっぱり積んでるだけあるね修行ね。
あちなみに声優、
うん、
俺の同級生で声優して
る。あそうなんだ、え
おじゃる丸の
え
電ボ、
あわかんねえどれかわかんない、
おじゃる丸様って
ちっちゃいやつ、
ちっちゃいやつ、
へえすげえ、すごい超メインじゃん、
超メイン、
すげえ
同級生、
へえ
だからちょっとやっぱ
その血を継いで
近い部分がある
から近い距離にいたからそれ受信してんのか、
受信してて、
そうなの、俺の周り声優はいないかな。
あちなみに同級生、
うん、
山田君と俺の、
はいはい共通の、はい、
あれ出てたよ火曜サスペンス、
はい、あ科捜研の女、
科捜研の女なのかな、
じゃないかな、
科捜研の女、
科捜研の女って確かなんかあれに書いてあった、あのインスタかなんかに書いてあったか
も、
見てなかった俺、
ちょっと動画あるか、
あるぞ、あんじゃ見せてもらうわ、すげえな、科捜研の沢口靖子だ、すげえな、
同じ空間にいたかった、
あすごいね、前も確か一回科捜研出てるよね、
出てる、あの
確かね、なんか死体に近寄る役
して、
うん、うわーってびっくりしてる役だった気がする、
でなんか嘘ついたんじゃなかったっけ、
だっけわかんないわかんない、俺最初のとこだけ見てうわ出てると思ってすげえと思って、ただ俺が見てた頃とは全然違う感じだったよ、うん、俺小学校の時しか彼を見てないからさ、
俺はもうまんま変わった、
ね、そうだよ専門学校だもんね、いやすごい、いややっぱスキルをなんていうの身につけてる人のすごさ
すごいね、
素晴らしいわ、
うん、
演技ってすごい興味はあるんだけどさ、
うん、
なかなかできる場もないしさ、
うん、
その学芸会とかももうないわけだしさ、文化祭とか、
え、いや、違う学芸会、
カフェクラ学芸会、うん、めっちゃ楽しいなそれ。
ただただ本番までストレスがたまるだけの緊張の
合唱とかもやるんでしょ。
合唱やる
2人で合唱
ありそうの夜陰に
分かんない何の歌
なんかそんなの歌ったような気がしただけ
そのか俺何やった。俺でもアコーディオン弾いたよ。
魔王やる。
あデレレレッダダンってやつね。
分かんないけど、
あ高校の時やったわ。
高校なの。
高校の時俺ね高校あ魔王は中学校か。中学校か、中学校だ、
ね、高校だって俺カラオケだった
の。あ、俺もあれだ、なんかそんな感じ。あ、俺あれだ、演奏なんか好きな曲を、何でもいい、そう好きな曲を自分らで選んで、自分らで楽器を選んで、うん、その演奏をする。
超いいじゃん。
俺ベースやって友達ギターで、ね、あれやった、グレーの B ラブドやった。
いいじゃん。
そうそう、テンテンテンテンテンテンテンって友達がやった。ドゥン
えー、超いいな。
そうそうそう、いやめっちゃ歌いたかったけど、歌いたい人がもう一人いたから、その人に譲って、じゃあ俺ベースで
グッと来られた。
そう、俺ジローっ
やった。待って、ジローがあれだから、
あれジロー人気あったね、うん、俺ら中学校の時めちゃくちゃジロー人気あったね。
ワックスつけてツンツンしたもんね。
ツンツン
した。学校ではできなかったけど、
金髪もできなかったけど、ジローの本とか買ったもんな。グレー大好きだった。いやまあまあまあそんな感じですかね、うん、いかがだったでしょうか。なんか
いやもう俺は聞きたくない。
何も聞きたくない。
何も
聞きたくない。聞きたくない。怖い。いやだから聞き返すのが怖いんだよ自分らで。これを
聞き返さない。俺もなかったことにする。俺は
これはもうなかった事実を、うん、
で次やってもなかったことにして。
やってません。俺じゃないですあれは。面白い。でもいやだからいかに声が作れてなかったかが俺分かる気がするな。自分なりにはなんか違う人って感じでやってたけど、うん、聞き返したら多分やっぱ同じ人なんだよね。
サブちゃん。
サブちゃん。あサブちゃん。あサブちゃん。そんな北島三郎は出てきてないって。
やるな。
出てくる途中に入れていけばいいのか。一人キャラクター増やすっつのも面白いな。絵本の中にオリジナルキャラ自分らを入れるとかね。
サブちゃん。
サブちゃんもサブちゃんとアチさんと
アチさんはいるじゃん。
そういうのを入れて、うん、面白いな。もともとある絵本に自分らを参加させるってめっちゃ面白いな。セリフ勝手に俺らが入ってきて
多分ね、うん、慣れた頃にやるとスーパー脱線すると思うよ。
戻ってこれなくなるっていう、うん、やるかもしれない。いや面白いだろうなそういう遊び、うん、あんま聞いたことないよね。
まあまあちょっとこれも、うん、サブチャンネル
サブチャンネルで。そういうこと、読み聞かせチャンネル、
うん、うん、スタート初心者の
おじちゃんたちが
そうしたらどこまでいけるのか。
しかも誰に向けて読み聞かせしてるのかもわかんないっていう。
ただただ自分の恥を晒してるだけの、
晒すだけのサブチャンネル、
うん、やろうぜそれも。
やりましょう、う
ん。親父はね、うん、親父たちは痛いところを見せてなんぼだから。
そうだね、うん、そうだ、恥を見せて人間というものを教える。
そう、
こういう人間はこういうものだと、うん、いやいや楽しかったです、
うん、でも楽しかった本当に、うん、
また機会があればやりましょう、うん、いつかね。
でやるでしょ次
きっとね。まだ今俺が持っている絵本、西野晃弘絵本でもあと2冊はとりあえず手元にはあるから。
2冊か。
うん、チックタック、なんだっけ、約束の時計台と、あとは本屋のポンチョ、うん、あれはサイン本で持ってる、うんうん、西野晃のサインが書いてあるから。
あったの。
ああそう、サイン本で売ってた。そう、そう、今すぐ買えるんだけどね、サイン本は。サイン本屋さんっていうのがあるの、西野晃、うん、毎日60冊ぐらいサインして送ってんのって、レターパック。
あそうなの、うん、
自分で全部その作業してるんですって。すごいね、うん。何にしても映画12月25日、クリスマスに公開なので俺も見に行くし、ぜひそれも見てみてください、うん、歌とかもすごくいいから。
歌、
うん、
歌もあるんだ。
西野作詞作曲の煙突町のプペルって曲と、あと映画版だと昔あのハロウィンジャンキーオーケストラってあのハイドが作ったそのハロウィンの曲、うん、あれを新バージョンで、うん、あれが映画版で流れてるので、ぜひその辺も 注目して見てください、
はい、
ということで今週はこのぐらいで、
はい、この番組では皆様からのお便りを募集しております。
はい、
ツイッターでハッシュタグカタカナでカフェクラをつけてつぶやいていただくか、はい、Gmail アドレス cafcr@gmail.com までお気軽にお送りください。
はい、
またそれぞれがやっている YouTube チャンネル、アトリエ山チャンネル、そしてパンピーキャンプもよろしくお願いします。
お願いします。
そしてカフェクラ YouTube チャンネルもよろしくお願いします。
お願いします。
皆様からのお便りを募集しております。お待ちしております。
はい、
最後までご視聴いただきありがとうございました。
ありがとうございました。それではまた来週聞いてください。さよなら。
さよなら。